この放送は2021年の10月10日の17時ぐらいですかねに収録してます。皆様ようこそ。この番組はですね、現役の、技術者である私がですね、日々感じているようなことを、曖昧にちょっと語る番組です。で、今日のテーマなんですけど、ちょっと最近ですね、かなり実務の方が忙しくてですね、このポッドキャストを収録するためのですね、原稿作成みたいなものが全然うまくいってなくてですね、ちょっと緩和休題ということで、このポッドキャストを始めて、1ヶ月を越したぐらいなんですけど、2ヶ月越したぐらいなんですけど、だいぶちょっと傾向みたいなのが見えてきたんで、ちょっとそれについて触れようかなと思ってます。はい、じゃあそれではですね、今日も頑張って収録していきますので、もしよかったら最後まで聞いていっていただけるとありがたいかなと思います。はい、じゃあそれでは始めます。はい、でですね、この収録、そんなに一生懸命コマーシャルをしてないので、そんなにね、再生数が伸びるなんてことはないだろうなと思ってたんですけど、予想に反してですかね、2ヶ月でだいたい65回再生されてました。で、それっていうのは、今日のこの収録が第16回目なんですけど、15回目までで、65ということでですね、多い、かなり少ないのは分かってるんですけど、皆さんが、聞いていただけてるというのがですね、本当にこうちょっとドキドキしてしまってます。で、一番ですね、そのトップ5の話題をちょっと話したいんですけど、トップ5のうち、同率5位なのがですね、大体その緩和休題で話した、あったらいいっていうか、欲しいなと思ってるようなことみたいなものが、これ5回再生されてます。で、積層造形に関してなんですけど、これ FDM で金属部品を作る回の紹介をちょっとしてるんです。で、それが5回と。で、手を動かして形を作ってみようみたいなのを紹介した回と、数学を復習するんだったら何を復習するっていう回が7回で、両方とも7回ずつ再生されてて、これが同一2位と。で、1位がですね、Python 使ってますかっていう話が、よく再生されてるんですよ。で、視聴されてる国がですね、97% が日本で、ドイツの方が3%聞かれてるみたいです。いや、すごいですね。で、年齢層でいくとですね、23歳から27歳が 2%、多分1回だけ再生されたんですかね。で、28から34歳が 25% で、35歳から44歳が 19% で、45歳から59歳が 25% ということみたいです。で、男性の方が7割ぐらい聞いてて、残り 29% は性別不明という形でございます。おそらく男性でしょうね。で、私、その会社勤めなんですけど、今はですね、で、その会社勤めで行くと、大体その、23歳から27歳、28歳から34歳ぐらいの年齢の方から見ると、いわゆるその上司という形になります。で、それで鑑みるとですよ、もともとこの若手向けにですね、こういう風なものの紹介、何かをやるときにこういうのがあるよみたいな紹介をするための、ポッドキャストとして、最初始めたんですけど、思いのほかですね、その5年配っていうか、同世代の管理職ないし、自分で会社を立ち上げているんであれば、積極的に実務をこなしていってる、4、50代の世代の方に、多く聞いていただいてるっていうのが現状だということが分かったんです。 でしかもですよ、これあの Python を使ってる内が話が、まあ、だいぶ、まあ、9回ですけどね9回ですけど、まあ、あのだいぶ聞いていただいてるという傾向が見えてきてるので、まあここから察するとですよ、まあ昨今流行りの、まああの Python みたいなのをまあ使ってる人の、まあ、リサーチをされてる世代の方がいらっしゃったのかななんていうのをちょっとまああの邪推するわけですね。でちょっとこれがまあ難しいところなんですけど、Python を使っても仕事が楽にならないっていうのを前提に考えれば、Python を使ったりとか、まあ C シャープでも多分いいと思うんです。なんですけど、いわゆるそのマシン語によりも、まあ、あの、中間言語に近い、まあ中間言語ですよね。中間言語を、まあ使った、を使った、まあプログラムを使って、まあその実務をこなすっていうのは、まあ、あの、進めてもいいのかなと思って紹介しました、その当時なんですけど、プログラムを使って楽になるところって、まあもうそんなこと言われなくても分かってるよっていう言われる方の方が多いと思うんですけど、やっぱりあの繰り返し設計であったりだとか、あとまあいわゆるそのデータ整理みたいなものですよね。でかつその繰り返しの中からその傾向を見たりとか、あとはそうですね、そこからベストなアンサーを導くため、まあ、いわゆる最適化ですよね。もしくはまあそこから次の世代をどういうふうにやったらいいのかっていう、まあ、遺伝的アルゴリズムみたいなものですか。でそういうものを使ってデータ整理をしたいよっていう方には、これは Python はやっぱりおすすめです。なんですけど、それ以外の用途で Python を使うのは、かえって負担を増やしてしまうので、まあ、あんまり良くないです。で、あともう一個ね、その、繰り返し設計って言ったらおかしいですけど、こうね、掃除設計をされる方にはものすごくいいんですよ。で、実はこの前の収録ぐらいで、まあ、いわゆるその時計の話みたいなのを出したんですけど、実はまあちょっとその今お題として考えているのが、そのまあ、設計っていわゆるそのどういうものを作ろうかっていう、まあ、いわゆるそのターゲットですよね、を、まあ、作った後に実際それを形にしていって、まあ、こういう仕様で作りましょうみたいなのをまとめる作業があって、でそれをベースにして、まあ、いわゆるその各コンポーネントの設計をやっていくわけですよね。でその後その各コンポーネントがその要求寿命を満足しているか、まあ、いわゆる要求品質を満足しているかどうかっていうのの、まあ、確認作業に移っていって、最終的に設計クライテリアみたいなのを全て満足しているものっていうのを部品製作して、で実際にまあサイクル試験みたいな、いわゆるその、まあ、耐久試験みたいなものですよね。性能計測と、まあ、耐久試験みたいなものをやっていきましょうっていうのが、まあ、設計の流れだと思うんです。で実は時計ってその掃除設計することがものすごく多いんですよ。で秒針とか分針とか、まあ、あと時刻日付ですか、まあ、これら の, そのギア比っていうのは、まあ、あのよほどのことがない限り、まあ、一定になるはずなんです。だからそういう、モジュールが例えば 0.5 のギアを使って、まあ、秒針があの600個刃があるんだとしたら、あの金車の刃は何本にしないといけないとか、まあ、そういう、まあ、あの設計 の, そのいわゆるその何ていうのかな、仕様を決めるところで Python を使ったりとかするっていうのをまず一発やって、でその後実際にそれを、まあ、大きいものから小さいものまで作りますよってなった時に、まあ、あのモーメントがどんどん大きくなってくると、ギアが受ける圧力面が受けるその力っていうのも大きくなってしまうんで、まあ、この段階でモジュールを大きくしましょうと。ただギアの刃の枚数は変えたくありませんとか、そういう時に実際あの各いわゆるその1番車とか2番車の径が一体などれぐらいのサイズになるのかっていうのをこうパラメトリックにこうあのいわゆるその何て言うかな、パラメトリックスタディですよねパラメトリックスタディをするような時にはやっぱりあの Python でまとめたりとか、まあ、もちろん Python にこだわる必要はないんですけど、いわゆるそのいわゆるプログラミングを使って整理をしていった方がいいよって、傾向が見えますよっていうのを、まあ、ちょっとあのお題の中に入れようかなと思ったんです。でその後に実際その Python から出てきたパラメーターを使って、まあ、3D モデルを起こして、で 3D モデルを起こした後に、まあ、あの昨今、まあ、てか私がもうあの本当によく使ってるんですけど、まあ、フリーキャドですよね。あれ FEM するのがものすごく簡単なので、まあ、あれがただで使えるって、ね、やっぱりすごいことだと思ってて、でその FEM やった後に、まあ、実際例えばそうですね、窒素ガスを噴入して、いわゆるその一般の空気じゃなくて、モル分率がちょっと違うような気体ですよね。例えば窒素とか、そういうものを噴入したときに、実際歯車が受けるそのあのコンプライアンスというか、まあ、いわゆるそのガス圧っていうか、まあ、抵抗ですよね、みたいなのがどうなるのかみたいなのを、例えばオープンフォームで解くとか、で要は軽く CFD をするとかですね。で、まあ、そういう過程を得て、実際そのギアのそのモジュールないし圧力角を振ってた時に、まあ、あの応力集中がどれぐらい起きてるのかとか、まあ、その最大応力、まあまあ、皆さんがどうやってるかちょっと私もわからないですけど、少なくともまあ最大応力を見たときに、まあ、あの低サイクル疲労がこれぐらいだったら満足できるとか、まあ、そういうものをその材料工学的な面からも見て、まあ、あの実際その試作をやって、でどういう条件でまあサイクル試験を設定するのかとか、いわゆるサイクル数がどうするをすあのがこれぐらい必要だから、これぐらい持てばそのいわゆる低サイクル疲労で壊れないから、まあ、あのこれぐらいの時間ずっと回さないといけないんだよみたいな、そういう試験設定ところまでちょっと、まあ、できたらなと思ってますが、まあ、これあの実際ね、これやっぱ持つ例と持たない例みたいなのがないとやっぱりちょっと分かりにくいので、まあ、ちょっとそこを、まあ、ちょっと正直今吟味してます。でなんでか知らないですけど、この10月に入ってから、まあ、これ私個人の話ですけど、締め切りが凄まじくて、まあ、月末に学会発表を控えたりとかなんとかとかっていうのもあるって、ちょっと忙しいっていうのもあるんですけど、まあ、相当ですね間が空くと思います。なんで、まあ、その間はですね、まあ、こうやってちょっと緩和休題を挟みながらお茶を濁すというようなことをちょっとまあやっていこうかなとも思ってます。でもうすでにね、まああのまあ、この収録をしているときはあのコロナがの第5波が、まあ、ちょっと一段落したタイミングで、ちょうど先日ですかね、インテックス大阪の方でもあの 3D プリンター展とかもありましたし、まあ、ちょっと私残念ながらあの会社の規約の関係でちょっと行けなかったんですけど、なんですけど、まあ、ちょっとあのこれから皆さんの動きも活発化していく可能性がありますので、まあ、あのできるだけ時事ネタを絡めながら、まあ、やっていけたらなとは思ってます。ただ、まあここからちょっと難しい話ですけど、そのプログラムをやっていく上でですね、どうしてもまあ使用する端末っていうのがこれからちょっと問題になってくると思うんです。私実はね、その Mac ユーザーなんですね。でしかもまあLinux、まあ、Ubuntu も使ってるので、ちょっとこれからどういう風な端末で仕事をしていくのかなっていうのも、ちょっと気になるところです。で、先ほど言った Python なんかでもそうなんですけど、やっぱりあの Windows API に対応した、まあ、失礼、Intel CPU に対応したモジュールがやっぱり多いんです。で ARM 版だと動かないとかっていうのも結構多いですし、そもそもまああのパイプ使ってインストールないしアナコンダ使ってインストールできてたものができなくなりましたなんていうものも結構多いんですね。なのでまあ相当ですね、あのそこら辺のバージョンないし、まあ、あのどういう環境でこれから仕事をしていくのかっていうのを含めてですね、あの理解が進んでる方ではないと、そのまあ一度ですね、大きいプログラムを作った後ですね、その環境をまああの毎回何かしらの原因でこう移行するとかっていうのはですね、大変な作業になりますんで、まあなので、まあ Python に興味がある方もそうですけど、まあプログラムを使ってまあ仕事をする際にはですね、まあできるだけこうネイティブに近い、まあ、C とか C++ みたいなものの方が、まあそういうふうな 環境の変化のですね右往左往を、まあ、食らいにくいというのは、まあ、一個あるのかなと思います。はい、まあ、今日はですねちょっとまあそんな感じで、まあ、集計とあと皆様が興味ある内容について、まあ、進めてはいるんだけれども、まあ、あのどういうあのことをやるっていうそのスキームの中にですねそのいうプログラムみたいなのを乗っけていくのかっていう話をちょっとまあさせていただきました。で問題がやっぱり次回ですよね、まあ、少なくとも2週間は空くと思います。なので、まあ、もしですね、またあの他の話題にも興味がありましたら、お聞きいただけたらなと思います。はい、少なくともですね、65名の方、ないし、まあ、数名ですかね、数名の方が65回聞いていただけたっていうのは非常にありがたいことかなと思いますので、まあ、もしよければですね、今後ともまたよろしくお願いいたします。はい、今日は以上になります。またお聞きいただいてありがとうございました。はい、できるだけ、豆にあげたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは失礼します。ありがとうございました。バイバイ。